主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時羊飼いたちは急いで行って、マリアとヨセフ、また解剖家に寝かせてある血の身子を探し当てた。その光景を見て彼らはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日たって割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。キリストに賛美。今日の福音書はイエス様が誕生した直後のエピソードを語っています。この羊飼いたちがこの解剖家に寝かせてある血の身子のところに来たお話ですね。なんで彼らがイエス様のところに、馬小屋に来たのかというと、天使がですね、突然現れて、そしてこの救いの出来事について彼らに語り、そしてこの夜空にですね、天の大群が現れて、その神の栄光を賛美するこの歌を彼らが歌ったということですね。この天の糸高きところには神に栄光という、先ほど唱えたの栄光の賛歌は、この羊飼いたちが聞いた、あの神様の天使たちのこの賛美の歌を表しているというふうに言われています。でその話を聞いた、人々は不思議に思ったというわけですね。馬小屋で寝ているこの赤ちゃんが救い主で、そして世界のすべての人を救うというですね、そのような羊飼いの話は、全く夢物語のようなものとして、実際そこにいた人々は、なんていうんですか、その話を不思議に思っただけで、それ以上何か深く考えたりすることはなかったかもしれない。しかしマリア様だけはこれらの出来事をすべて心に収め思い巡らし、そして救い主であるイエス様を育てるというですね、与えられた使命を果たしていくわけですね。このマリア様の態度に私たちも習っていきたいというふうに思います。羊飼いたちが天使から聞いたお話、そして天の光景はまさしく神様の救いの技そのもの、この世的には隠されているけれども、いわば神の国の理想的な姿を垣間見せてもらったわけですよね。でそれを羊飼いたちは忠実にこう語ったわけです。でもその語った言葉を本当のところそれを受け入れたのは、マリア様一人だけで、他の人たちは不思議に思って終わっただけなわけですね。多くのことがそうかもしれない。この羊飼いっていうのは、どういうことを意味しているのか、これもたびたび考えることですけれども、明らかに今の教会の羊飼いはローマ教皇パパ様ですね。明らかに、そして司教様もそうですが、パパ様がミサをするときはパリウムという杖を持ってるんですね。あれ羊飼いの杖のシンボルなんですけど、いやバクルスですね、杖はバクルスですが、でついでにパリウムといってですね、菊池大司教様もそうだけど、ここにこの首輪のようなものをしてるんですが、実は羊を巻いてるんですよ、そこに。このシンボル的には、つまり羊飼いの印として、このパパ様も菊池大司教もミサを捧げるわけですが、だからこそ私たちは、特に今ですね、ローマ教皇が来日された直後ですが、 やはりパパ様の言葉をこの羊飼いの言葉としてやはり私たちは聞かなきゃならないでしょう。今日は世界平和でですね、毎年彼は世界平和のメッセージを出されますが、当然この日本に来られた時に様々なメッセージを出された。特に今日はですね、長崎で語られた平和メッセージをプリントアウトして全室に置いてありますけれども、そこで、核兵器廃絶というですね、はっきりしたこの理想像を、理想的な生き方を私たちに語られたわけですね。それをこの馬小屋の周りにいた人々みたいに、不思議な話というか、実現不可能な、関係ない話として、何も気に留めないでそのままにしておくか、マリア様のようにそれを心に収めてどのように実現していけるか、それを私たちが心を配って生きていけるかどうかは、やはり私たち一人一人に問われていることでしょう。つまり羊飼いのメッセージを神からのメッセージとして受け止めて、それは本当に理想主義的な、この世的に実現できないんじゃないかって思われるような気持ちももちろんしますが、でもだからこそ私たちはマリア様のようにそれを心に収めて、その実現に向けて祈りと行動を捧げていく必要性がやっぱりあるのではないか。特に今日は世界平和を願う日ですから、それをですね、私たちは心に留めたいと思います。後からお祈りをですね、奉納してもらって、その祈りを捧げますが、皆さん一人一人にも1年の計は元旦にありでしたっけ、元日にありでしたっけ、その願いを捧げるということですが、それも同じでしょう。やはり神様の御旨にかなう、この天使たちが示されるような、私たちは何か大きな、1年間で実現できないかもしれない、やっぱり大きな願いを持って私たちはそれを捧げ、でそれを私たちは願いながら実現していくように、今日のミサでやっぱり祈る日じゃないかと思います。でもそれは単なる神に神頼みするだけではなくて、私たちがそれを実現できるようにマリア様と共に日々の生活の中で、そのなかなか実現できないことは多いですけど、でもそれを単に夢物語に終わらせるのではなく、マリア様と共にそれの心に収めてですね、日々それを実践していけるかどうか、積み重ねこそがこの新しい年を本当に恵み深いものにするものではないかと思います。ある人が言ってて、それちょっと恐ろしいあれでしたけど、長崎と広島の平和メッセージを聞いて、あるちょっと敏感な人は、やっぱりこの核戦争が起こる前触れじゃないかっていうふうに私に言う人もいましたけど、あれだけ強くパパ様が言うということは、逆にそれだけ危機が迫ってるからこそ、やはりパパ様もあれだけのメッセージを言わなければならなかったんじゃないかというふうに感想を言ってくれる人もいました。それは分からないですけど、ただ私たちが現実のこの争いとか現実の混乱とか、そういうものに流されてるだけではなくて、天使が示されたやっぱり理想的な恵みの世界を実現するように呼ばれてるということ、努力するように呼ばれてることを改めて思い起こしましょう。天使の言葉の中にはっきりあるんですよね。地には平和と、地上に平和を、その御心にかなう人にこそ平和が実現すると天使がはっきり語っているわけですが、私たちが御心にかなう生き方をすることによって、この地上に平和が実現すると、天使のこの呼びかけはそこにあるわけですから。そして栄光の賛歌を毎日曜日唱えているわけですよね。地には平和があるように、御心にかなう人にそれがあるようにと、私たちはそれを願いを込めて賛美しているわけですから、その賛美の祈りがこの1年ですね、少しでも実現するように、そして皆様の一人一人のこの1年の願い、それが実現不可能なことであっても、 私たちが祈り心を合わせて実現しようとするときに、皆さんの願いも叶えられるでしょう。この地に平和が本当にあるように、皆さん一人一人に本当の平和があり、平和を築いていくことができるようにですね、神様に祈りを捧げたいと思います。